皆さんこんにちは。猫だって吠えたいパーソナリティの文岐です。今日はこれまでにいただいたお便りのご紹介とお返事をしていきたいと思います。今までたくさんお便りいただいてたんですけども、なんとなく気恥ずかしいやらなんやらでお返しできずで本当すいませんでした。もういついつ本当ありがたいばかりで、もう部屋中転げ回るレベルでもう感謝感激なんですけども、でその気持ちをうまく言葉にできるかどうかちょっとわかんないんですけども、本当にあの全てのお便りにすべからく感謝の限りでございます。ありがとうございます。ということで順番にご紹介していきますね。まず1通目、辻丸さんからです。おいしい棒と合わせていただきました。こんにちは、はじめまして。私はラジオトーク始めて3週間くらいでまだ新参者です。数日前から文岐さんの収録聞き始めました。話し方が整理されているようにしっかりしてて、マジですか、とても聞きやすいテンポですね。ありがとうございます。そして工場の刷新いい感じということで、こちらが6月の初旬にいただいたお便りですね。そう、この時ちょうど番組の工場を変えたんですよね。前はあの30手前の事務職員がうぬんかぬんみたいなことを言ってたんですけど、そのステレオタイプの押し付け的なことには反対の立場を取りたいなっていう自分のこだわりと、いやいやもう誰がっていうか、まあどんな人が喋ってるのかパッと分かった方がいいじゃんっていう、その葛藤の末にですね、やっぱり自分のこだわりを貫こうと思って今の工場になりました。っていうことで、もういい感じっておっしゃっていただけて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。では2通目に、えーたくん声真似の館館長さんから、こちらもおいしい棒と合わせていただきました。ラジオとはまさしくその通りだと思います。切り抜きがラジオを壊したんです。それってあなたの感想ですよね。はい、あのえーたくんさんもライブ配信とかよく来ていただいて、いつもあの西村ひろゆきさんのネタを振ってくださるんですよね。あのこのお便り自体はそのラジオってなんだっけっていうタイトルで収録配信した時にいただいたものなんですけど、あのラジオって深夜に暗い部屋でも一人ぼっちで聞くものであって、まあ、私にとってはこのワイワイ盛り上がるためのもんじゃないんだよなみたいな話をその収録の配信でしたんですけど、まあ、こうやってえーたくんさんにその通りって言ってもらえたのでとっても安心しました。ライブ配信とラジオは別物だと思うんですけども、今お聞きいただいている皆さんはどう思われますか？はい、では続いてマイコーさんからのお便りです。はじめまして。いつもそうそうとうなずきながら配信を聞いています。そして今日謎が解けました。素敵な声の理由は演劇経験者なのだからですね。納得です。思わずメッセージを送ってしまいました。いろいろ話されていましたが、私も演劇経験者なので少し共感できました。しかし私は中学と高校だけしか演劇をしていなかったので、社会人の演劇の過酷な現実を知ることができました。でもそんな私も久しぶりに女優やりたいです。ということで、演劇研究者さんがこんなところにっていう、あの先日のコラボ配信でもお相手の天明福太郎さんが演劇をされている方だったんですけど、舞子さんも演劇経験者ということで、あのリアルではそんなにね、お私演劇してるよっていう人と出会わないので、なんかめっちゃ新鮮な感じがしました。なんかね、私としてはもうしばらく演劇はいいかななんて思ってるんですけど、ふと舞台が恋しいような恋しくないような、そんな今日この頃でございます。はい、続いて奥屋さんからのお便りです。お便りのほか元気の玉と美味しい棒もいただきました。ありがとうございます。こんにちは、文岐さん、収録配信も楽しみにしてます。夏休みの宿題、自分も割と前者だったので共感を覚えてお便りします。絵日記的な毎日やるものと自由研究以外は8月第1週には終わらせます。でもまだ俺も全然宿題終わってねえよ、やべえなって表面だけ友達に話を合わせながらささやかな優越感に喜ぶ嫌なタイプの子供でした。 あ、文紀さんと全然違いましたね。配信楽しみにしてます。長文失礼しました。ということで、この時はね、天城府マラソンが始まるので収録配信お休みしますっていう宣言をしたんですよね。で、その時の天城府期間がちょうど20日中16日でマックス天城府もらえますっていう感じだったので、とにかく休むことなく初日から走りますっていう話をして、で、夏休みの宿題もとにかく初日からフルスロットルで消化するタイプでみたいな、そういう話をさせてもらったんですよ。で、奥谷さんも私と似たタイプということで親近感覚えます。私も人に合わせて、まだ終わってへんわ、やばいわっていうタイプですよ。はい、続いてベリリウムさんからのお便り。明治初期の医学とか科学って意外とまだまだ未発達だったんだなって調べると思います。少しずつ進歩してようやく今の常識的な科学が完成していくのを見ると、意外と科学的根拠がしっかりしたのは本当に最近のことなんだなと思いました。そう、これがね、座高ってなんで測るのか知ってるっていうタイトルで収録をした時にいただいたお便りで、収録だけなんかめちゃめちゃ再生回数多いんですよね。多分みんななんで座高を測るんかなっていうのが気になってるんだなと思って、で、割と冒頭で答えを言ってますので、まだ聞いていない方はぜひ聞いてみてください。ベリリウムさんからは合わせて美味しい棒もいただきました。ありがとうございました。続いて辻丸さんからのお便りです。前の時代からの無駄な固定観念があったんだなぁと考えさせられます。うちの姉はスカートや女の子らしい服装が嫌いで、七五三の時ひらひらなドレスを無理やり着させられて、ふてくされた顔のまま撮られた写真が残っています。スーツスカートにヒールは本当に動きにくそうだし、仕事も疲れそうですね。古い習慣のまま疑問も持たず保守し続ける人に嫌悪感ですよ。いやマジで。文紀さん、ライブマラソンお疲れ様でした。しばらくゆっくり休んでくださいませ。元気玉を送ります。元気になれそいや、ということでありがとうございました。元気玉、元気出ました。本当ありがとうございます。スーツが動きにくいんじゃいっていう話をした時にいただいたお便りですね。女の人はスカートで来てください、その方が綺麗だからって、仕事で指示された時のゾワゾワっとした感じは未だに忘れられないですね。辻丸さんのお姉さんの気持ちもめちゃめちゃわかります。続いても辻丸さんからのお便りです。文紀さん、進行の邪魔しちゃったね。ごめんね、コメント控えた方が良かったね。気をつけます。毎日ライブやってる文紀さんは偉い。今日もお疲れ様、日本酒の絵文字。ありがとうございます。日本酒美味しいです。ありがとうございます。こちらこそ、本当辻丸さんにはいつもライブにも来ていただいてありがとうございます。っていうか、コメント拾うの下手くそでマジですいません。コメントね、私こうすぐ反応しなきゃっていう感じが出てますよね。自分でも自覚してるので、これはもう練習あるのみだと思うので、私の修行に付き合うと思って、これからもじゃんじゃんコメントしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして最後のお便りです。DJ 特命さんからのお便り。猫だって吠えたい、好きです。初回から聞き始めました。文紀さんの声が聞きやすくて、内容もわかるーとうなずきながら、もらい笑いしながら聞いています。文紀というのは好きなキャラから取ったとおっしゃっていましたが、もしかして文章の文に姫って書いて文紀だったりしますか？ちなみに私の知ってる文紀は小野冬美さんの十二国旗に出てくるキャラです。すいません、言ってみたかっただけなのでお答えいただかなくても大丈夫です。猫だって吠えたい、好きです。これからも楽しく聞かせていただきますね、ということで、これめちゃめちゃ嬉しい。本当嬉しい。もう今まさに部屋の中転がり回りたい気分なんですけど、頑張って我慢しますけど、本当ありがとうございます。もう心に本当に染み渡りました。すいません、ありがとうございます。感謝感激です。で、文紀の由来なんですけど、 残念ながらこう十二国旗じゃないんですよね。あのザ・プランナインさんのお芝居でザ・天章っていう公演があるんですけど、そのキャラクターから取ってて、漢字で言うと文章の文に亀になるような感じでございます。あの十二国旗はね、いつか読みたいなと思って読まずじまいになってしまっている作品の一つなので、もうぜひ読んでみたいなと思ってます。ということで、お便りをくださった皆様、本当にありがとうございました。本当にこんなにもらえるなんて思ってなかったので、本当嬉しさでもう爆発しそうな状態です。明日からもぜひこの分岐をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。またね。